ライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて、押尾先生、
はい、
今月もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
なんかね、ええ、あの BGM のボリュームがすごい微妙で、
うん、
ちょびっと1ミリ下げたら聞こえなくなるし、1ミリ上げたらでかいしなんでしょうね、このね、あの手加減ってね、
手加減難しいです、
ね、それもね面白いでしょ、この機材なんか一つ同じ機材なのに毎日違うんですよ、この手加減が日替わりで違うんですよ。
でもね、うちあの病院で、
はい、
FMG スカイが流れてるんです、
う
ん、
ありがとうございます。
あの日によってボリュームが全然違います
ね、え、はい、あれなんでしょうね、
なんででしょうかね。いつもあの固定してるのに全然全然聞こえなくなる時もあれば、
うん、
急になんかでかくなったりする時もあって、
うち、ん、からの出力は同じはずなんですけどね、
全くね、あの音量がね日によって違います、うん、ただ、うん、ルパンタブーの声だけは響いてますマンテルってやつは響いてます、
ね、ルパンタブー私の王国の歌まで作ってくれましたからね、そうなんですよ、
はい、
いや、ね、まあ8月ももう終わり、
はい、
夏休みも終わって、
はい、
新学期が始まったと思うんですが、
はい、
今日の先生は私久しぶりに、
久しぶりなんです、
はい、
久しぶりです。
お肌のツヤツヤ、
はい、のあのですね、以前までは、ね、はい、副会長として
空
知歯科医師会の副会長として参加して、はい、いただいていたんですけど、ちょっとね、うん、職を解いてしばらく理事職をやってなかったんですが、
そうだったんですね。
実はこの5月の総会に、うん、おきましてですね、
はい、
今度幹事という非常に重要な立場でまた、
はい、
役職復帰していただきました、
はい、
新戸塚平山、歯科医院の平山先生です。よろしくお願いします。
先生よろしくお願いします平山先生に会うなりにもういつも言うのは、先生のお肌がめちゃめちゃ綺麗で本当に綺麗ですよね。
そんなに綺麗だとは思わないですよ、自分では。
毛穴がないキメが細かい。
普通おじさんになるとシミ出たり、
うん、
あのヒゲ剃り跡が結構
こういうところにあります、
ね、いやいやいや全然ないないないないね、本当に羨ましいぐらい。打倒平山先生でちょっと肌きれいにしようと思ったんだけど、うん、全然無理でした。
無理ですね、はい、
あのすぐ日に焼けるんで、うん、先生日焼けするような何かってしないんですか。
いや、外に出ればやっぱり多少焼けますが、あまり出ないんですよね。
あ、そっか、
思ってます。
ゴルフをやるとかそういうわけでもなく
そうです。
なるほど。いや、先生副会長の時にね、あのイベントで、
はい、
あのちょっと私のお相手をして一緒にお話ししてもらったりですね、
はい、
ありましたもんね。もうあれからだいぶ経ちましたね。
経ちましたね、はい、
その時に教えてもらったフレイルっていう言葉が、はい、うん、もうあの時に早々と教えてもらっといたので、その後すごいフレイルって言葉流行ってきたじゃないですか。
そうですね、至るところで聞きますよね、
お口の中だけじゃなくて全身のことでね、はい、よく聞きますね、
うん、うん、そうか、私もじゃあフレイルな状態か、考え方によると 弱ってる、
まあ、そんな感じでしょうかね
なんか フレイル分かったから使ってみたくてしょうがないんですけど、あの時はお口のフレイルだったんですよね。
はい、
はい、で、まあ、そのフレイルっていう状態が一言じゃなく、みんないつかは、うん、直面することなんだなっていうのをその時にこう感じたんですが、
はい、
あの今日お話をこうしていく話、歯周病菌と認知症、
はい、
これも大なり小なり、まあ、歯周病菌はもう全員って言ってもいいですね、認知症はもうその人によるんだろうけれども、皆さんひょっとすると直面することですよね。
まあ、そうですね、歯周病菌口の中と認知症関係あるの、
うん、
って思う方も多いかもしれないんですけれども、
はい、
結構これがね深くつながりがあるんですよ、
うん、
あの認知症と認定されてない、
うん、
要はもうあのまだ認知症ではないですよっていうような65歳以上の、人たち、
うん、
約ですね4500名を対象に行った4年間の追跡調査で、
はい、
年齢、持病の有無、生活習慣などにかかわらず、
はい、
歯のほとんどない人で、
うん、
入れ歯が入っていない人は20本以上歯が残っている人の約2倍、うん、認知症の発生リスクが高いということが、ね、あの データ的に示されたんですよね。
え、歯が、うん、その残ってるのと、うん、残ってないのと、例えば治療してても残ってればいいんですか？
残ってればいいですし、それが20本以上ですね。もしくは歯がなくなっても、うん、そのなくなった部分を補うしっかりした入れ歯で噛んでいるような人、うん、これも OK なんです。 OK っていうか、あのこれも認知症の発生リスクが少なくなります。
平山先生、要は、うん、歯が、歯をちゃんと使ってるか使ってないか。
そういうことですよね、はい、しっかり使ってしっかり噛んでいる方だと思います、
うん。なるほど、はい、そんな違うんだ。
噛める噛めないっていうのがかなり大きな差になってきてるみたいです。
うん、なるほどね。いやでもなんかなんでですか、
なんでですか、
なんでですか、
なんででしょうかね
なんでですかね
まあ、あのいろいろありますけれども、まずですね、その歯周病菌と認知症の、うん、あ発生や悪化のリスクが高めるっていうことからちょっとね説明させてもらいますけれども、
はい、
認知症には複数の種類があって、その中でもですね、患者数の多い、いわゆる皆さんよく聞くアルツハイマー型認知症、うん、アルツハイマーっていうのが認知症じゃありませんから、はい、認知症の中の分類の一つであって、アルツハイマー型っていうものが、はい、認知症の中にあるんですけれども、うん、まあ、これがアミロイド β というタンパク質、まあ脳みその中にあるタンパク質のが、うん、タンパク質がですね、その蓄積してしまうことで発症するらしいんですよね、
うん、
そのアミロイド β っていうのが、健康な人の脳にも存在するんですけれども、うん、まあ、短い期間で、大体の方は健康であれば排出されていくんですよ、
うん、
しかし何らかの理由でこれがですね、排出機能が低下してしまって蓄積すると脳細胞が壊されて、
うん、
脳の機能がだんだんだんだん衰えていってしまう、
うん、
そのアミロイド β が蓄積する原因が完全にはまだね、解明はされていないんですけれども、
うん、
ある大学のマウスを使った実験で、実はこの歯周病菌がアミロイド β っていうこの悪さをするタンパク質ですね、
うん、
こいつらを生み出したり、溜めてしまったりっていう、それを促進させるようなメカニズムが明らかになったんですよ、
うん、
つまりですね、歯周病菌が、うん、そのアルツハイマー型認知症の原因を作るタンパク質をちょっと、うん、蓄積させたり多く排出させたりするようなことが分かってきたので、
うん、
これは歯周病菌とアルツハイマー関係が深いのかなっていうようなところが、今行われている研究ですね。
もう、うちの同業の他人くんのお父さん、うん、本当に砂川の皆さんにとてもお世話になってた
すごいなんか複雑ですね。同業の他人のお父さん
お姑さん、あ、じゃあお姑さん、
お姑さん、
お姑さん、実は今、はい、認知症で介護認定4になったんです。
あらら、はい、
でもそれがそのまだ70入ったばかりぐらいなんですけど、
まだお若いうちに、
やっぱりこのタンパク質がっていう、なんだろう、お酒の飲みすぎが最初こう、
うんうん
うん、それで脳が、うん、脳の機能がっていう話がからあれよあれよという前に認知症になってったんです、うん、それで介護認定4までなっちゃって、うん、でやっぱり一番ひどい時は口から物を食べられないのでガリガリに痩せてって、うん、で口動かさないのでそれこそ歯周病菌がこう、うん、繁殖しちゃうんでしょうね、うん、口から物を食べられるようになってちょっとふくらしたなっていうぐらいがちょっと元気になってきたんですけども、うん、なんかこのなんかこうすごい人事じゃないなと思って、でじゃあ歯医者さんにすごいちゃんと言ってたかっていうとあんまりなんかそういう話を聞いてなかったので、うん、やっぱりねなんかお酒が好きな方なんで、うん、飲んでそのまま寝ちゃったりとかしてたんじゃないのって思ってるんですけど、
まあいろいろとその個人差もあるでしょうけれども、はい、その お酒が原因かどうかわからないですけど、うん、多分お酒、結構たしなむ方っていうのは、うん、お口の方が不衛生になりがちな、
うん、
状況が、
わかりますわかります、
うん、どうしてもね酔っ払ってしまうと歯磨きちゃんとしませんよね、
うん、そうなんですよね、うん、
お酒飲んだりご飯食べたりするとそのね寝転がってが朝になるとか、
うん、はい、
うん、 で食生活も不規則になったり、うんうん、夜遅い時間にその、うん、おつまみだとかなんとかっていって、はい、いろいろと食べてしまったり、
うんうん、
そういうこともありますのでね。
ということは特に気をつけなきゃいけないのは、うん、この認知症にこう近い中年以降の方は気をつけなきゃいけない感じですか？
そうですね。先ほど押尾先生お話しされてました、うん、ある大学の研究結果からもですね、うん、若いマウス、ネズミですね、うん、中年のマウス両方に歯周病菌の一種類である、うん、ジンジバリス菌っていうのがあるんですが、うん、それを全身に投与、慢性投与したところ、
はい、
アミロイド β が蓄積したり認知症のような症状が発症したっていうのは中年のマウスだったってことだそうです。
そんな違うんだ。
はい、で日本人の成人の約8割が、うん、認知症、歯周病の、はい、罹患されていると言われてます、うん、で特に45歳以上の半数の方が歯周病であるという調査結果が、過去に出ておりますので、
はい、
認知症は20年以上かけて長い時間かけて発症してくる病ですので、早めの歯周病予防が、うん、認知症の予防にもとても大事になると思います。
そんな若いと中年とで違うんですね。
そうなんですね。
なんか
やっぱりですね、新陳代謝、あと疲労の回復度合いというのがまず違いますので、う
ん、今日ねその話をずっとラジオでもしてたんです。もう最近エナジードリンク飲まないとなんか復活できないような気がすると思って、
うんうん、あんまりああいうのに頼るのもどうかと思いますけれどもね。
そうなんですけどね、うん、そうか。ということは中年以降になったらその認知症予防も兼ねての歯のなんて言うんだ、お手入れっていうのをしっかりしていかないとダメですよってことですよね。
は
い、
とっても大切になると思います。
で
認知症はですね、要介護度が上がってしまう原因にはなるんですが、
はい、
脳卒中に次いで介護度が、はい、介護が必要になる、原因の病気なんですね。はい、で歯周病菌の働きでアミロイド β が蓄積することだけではなくて、はい、歯が抜けて噛めなくなることも認知症のリスクを高めてしまう原因となります。歯周病と認知症のを合わせて予防することは、うん、健康寿命を延ばすことにもつながるということになります。痛みや出血、違和感が起きてから受診するのではなくて、はい、予防のために歯科受診が大切なことになります。
はい、この間からねちょっとね奥歯がねなんとなく痛いんですよ、うん、で本当は早く行かなきゃなって思うんだけどめんどくさいなと思って、これは痛んだらダメなんですね。
そう、まあ早めの方がいいですね。
うわ耳が痛い。
なのでですね、最初に言ったように、はい、20本以上歯が残ってる人と、
うん、
あんまり歯が残ってない人っていうのの、その認知症の発症リスクが全然違うというようなお話、うん、2倍近くあるというようなお話をしましたけれども、やっぱりね、噛むってことが非常に大切なようで、
うん、
噛むことによって脳への刺激が、
うん、
認知症予防にはつながってくるみたいです。
例えば、うん、私の知り合いのもう80いってる方かな、入れ歯なんですよ、はい、でなんか入れ歯もなんかめんどくさそうだし、うん、外しといたらいいのにぐらい思うんですけども、やっぱり入れ歯の人は入れ歯ちゃんとつけといた方が認知症予防になるんですか？
そうですね、特に、はい、どうぞいきな
り先生、うん、
やっぱりね、噛まない、うん、噛めない状態が続いてしまうというのは良くないんですね。
はい、
で例えばもし入れ歯が調子悪いようであれば、はい、ちょっと調整することで、うん、もしくは新しく直すことで、
うん、
収まりのいい入れ歯を入れることでよく噛めるようになれば、
うん、
認知症予防にもなるんじゃないかなって思ってます。
もうちゃんと口から物を食べてしっかり噛んで動かすことが大事なんですね。
ということになりますね。
で、まあ、いろんなところで、この番組でもお話ししてますけど、うん、噛むことによってね、はい、唾液が出てくるんです。
はいはいはい、
唾液がいっぱい出るということは、食べ物の消化の手助けになったり、
うん、
その歯周病菌、虫歯菌の繁殖を防ぐような、
うん、
殺菌効果もありますので、
うん、
噛む、これがね非常に大切な、 お口の中の作業となってますのでね。
なるほどね、はい、
認知症の予防だけではなく全ての体全身の成人病の予防にも噛むということは非常に大切です、はい、そして噛める状態を作るということが、うん、まあまず最優先というか、はい、虫歯にならない、歯周病にならない、うん、どっかがグラグラして痛い、虫歯で穴開いて食えない、痛いというような状況が長く続くと、うん、やっぱりいろんなところからほころんできて悪くなることが多くなりますんでね、うん、
本当にお恥ずかしい話、食べ物食べるでしょ、うん、はい、で割と急いで食べるから丸飲みしちゃうような時があって、大きいままね、よく噛まないで、そしたら喉で詰まらないでこの辺で詰まるんですよ、食堂の先みたいなとこで、で息できなくなってもうゲホゲホになるんですよ。でそれがもうすごい怖いから、もうしっかり30回噛もうと思って噛むようにしてるんですけど、それはお口の中にも胃にも、それから嚥下にも
いい、そうですね、それがいいことだと思います。
悲しい悲しいけど最近すごい実感するんですよね、
嚥下能力や食道の機能がね低下してるんでしょうね。
ね、
うん、
ほんと喉のこの辺で詰まるんだったらまだ、うん、いいんです。飲み込んだ後、そうそう飲み込んだ後のそこどこっていうところで詰まるから、だからそれが怖くてね、よく噛もうと、でも噛むためにはやっぱ歯が噛める状態じゃないと、いや噛む気なくなるんですよ、めんどくさくなるんですよね、
う
ん、
そうですね、
食事もやっぱりね、噛むところがなかったり、
うん、
噛みづらかったりすると美味しくないんですよ、
うんうん、なるほどね、
きちんと噛んで、
はい、
両方の歯を使って、うん、全部の歯を使ってしっかり噛むっていうことがね、これ、うん、美味しさにもつながるんですよね、うん、全ての、
よく口内調理って言いますよね、唾液と混ざることによって甘みが出て、うん、ね、美味しさが増えるっていうのありますよね。
よく食レポとかでもあるじゃないですか、はい、うん、まず口の入れた時にどんな何度かの香りがふわって、噛めば噛むほどまた甘みが出てとか、食感がどうのとかっていろいろその状況によって変わってくるわけですよね、うん、食べ物って、
はい、
最初に口に入れた時、噛んだ時、飲み込む時っていう、そういう一連の作業で美味しさっていうのも味わうことができるようになりますんでね、
う
ん、
でもそうあるためには歯が健康な状態じゃないとできないですもんね。
うん、そうなんです。
じゃあやっぱり歯医者さん行かないとダメだな。なんか忙しいから忙しいからと思って、まあ我慢できる、まだ我慢できるって思っちゃうんですよね。もうでももう痛い時は遅いんですよね、まあ、
我慢はしない方がいいですね、やっぱりね。
痛いと遅いんですよね、先生。
痛くなってからでは遅いですよ。
もう遅いですね。
大掛かりになることがありますので。
うわ、どうしよう、はい。
もうすでに危ないかもしれません。
どうしよう。いや神経は多分残ってるんですよ、多分ね、うん、で隙間があってそこに挟まると炎症するんですよね。
あ、それはもう歯というよりは歯茎の方かもしれないですね。
そうですね。で怖いのがね、歯周病って歯茎の中の骨を溶かしていくのでね、そうなっちゃったらもう本当抜くしかなくなりますもんね。
進んでしまうとそういうことになりますね。
怖い怖いよ。いやでもね、そのなるべく自分の歯とかを残したいので、うん、その本当は取って差し歯とかも変えたらいいのかなって思うのもあるんだけど、ブリッジしたらいいのかなと思うのもあるんですけど、うん、あえてこの状態を残してくれてるので、うん、それ考えたらちょっと本当に定期的にちゃんとしとかないとダメですよね。
それが一番いいと思います。
はい、
やっぱりその変化も見えてきますので、はい、定期的に見せていただきますと、
うん、はい、
早めの処置ができますので、
ね、はいはい、ということで皆さん美容室の行くような感覚で、
はい、
歯医者さん、行きつけの歯医者さんには通いましょう。
はい、
はい、全然関係ない話なんですが、新十津川に通って先生の、はい、の病院の前通るとき、はい、いつも私勝手に先生って言いながら通ってます。
なんかたまに聞こえた感じがします。
嬉しい、それは嬉しい。いつもね、先生家通るときにちょっとこの時期だったらお花植えてるときとかもねありますよね、可愛いのね、はい、先生って言いながら通ってます。でもお仕置き会員の前通るときは何も言わない
。素通りですか。
ああって
この前出川がなんか、
はい、
うちの前でロケしてましたけど。
そうなんですか。
なんだっけ、 充電させて
すごいじゃないですか、うん、見に行かなかったんですか、うん、
いや全然知らなかった
あらあらあらあら、そんなもんなんですよね。
砂が田中旅館に一泊したみたいです、
はい、田中旅館さんはもうねあのそういったロケの
そう得意ですから ね、
ね、 そうですよね、
上杉専務も泊
まってます。そうですということで、また先生じゃあ、また幹事ということでまた来てください。
はい、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。